皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 to me 声の広報、令和3年12月号をお届けいたします。今月号の表紙は、待ちに待ったこの日と言わんばかりの舞台、久しぶりのドリームキッズの一コマです。白のセーラー服の5人、チェックのスカートの制服の3人、黄色、黒、ブルーの縦縞の衣装の3人は、はち切れる楽しさを伝える笑顔と体を使った表現であふれ出てくるようです。子どもたちの声がステージいっぱい広がって観客席まで届け、そして未来へと届け、ワクワクと感動が伝わる素敵な一枚です。ドリームキッズの様子はホットラインでご紹介しております。今月号は36ページとなっております。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は21ページの健康からになっております。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2から13ページ、特集止めという選択、3、14、15ページ、今月のホットライン、4、16から20ページ、今月のお知らせ。ここから2枚目の CD になります。1、21ページ、健康。2、22、23ページ、タウンズトピックス。3、24、25ページ、12月のおすすめ図書、虫歯のない子。4、26、27ページ、町の若い衆、僕と私の夢、我が家のアイドル。5、28ページ、寄り添い半世紀、ふるさとへの思い。6、29ページ、オラホの物産、町の文芸。7、30から35ページ、情報広場。8、36ページ、ときめき人、編集後期の順でお送りいたします。特集、止めという選択。昔は活気があってよかった。ここは田舎だから何もない。広報取材の中でたびたび聞かれる市民の声。近年特に地方部において課題となっている人口減少は、本市においても大きな課題である。本市が誕生した2005年、国勢調査において89,316人だった人口は、21年10月末時点で76,369人、16年間で約13,000人もの人口が減少している。進学や就職、結婚などのため本市を離れる人がいる一方で、ある会社は映像作品の題材として、ある飲食店は提供する食材の産地として、ある人は起業の場所として、ある家族は移住先として、全国の数ある市町村の中から登米を選んでいる人が多くいる。今後はたくさんの選択肢の中から登米を選択した人々の声を通して、本市の魅力について考える。登米市の中心地佐沼の市街地を上空から撮影した写真が2面にわたり大きく掲載されています。それでは登米の魅力を、写す、食べる、起こす、写る、選ぶの順にご紹介してまいります。
写す。南北に流れる雄大な北上川を有し、市の面積の4割以上を森林が占めるなど自然豊かな登米市。 NHK の連続テレビ小説おかえりモネでも森の町として舞台の一つに取り上げられた。また世界的なフォトコンペティションや高校生の総合文化祭では、登米市の自然や伝統行事を題材にそれぞれ入賞を果たすなど、登米には心の琴線に触れる光景が多くある。寺池園、市内の森林、登米市教育資料館。 ラマヌマフートピア公園、写真が掲載されています。 NHK の連続テレビ小説おかえりモネの舞台、5月17日に NHK で放送が開始された連続テレビ小説おかえりモネは、登米市や気仙沼市などが舞台の作品。作中で本市は森の町として紹介されている。作品は北上川や森林など市内のさまざまな場所で撮影された。撮影開始にあたり、登米市教育資料館で開かれたロケ現地取材会で、制作統括の吉永明史プロデューサーは、登米といえば教育資料館、木造の建物で、そこが登米市の魅力、農業も盛んですが森林も大切にしているところですので、木を大事にしている登米の表現として教育資料館も紹介できたらと、制作に向け登米市の魅力を語った。10月29日に最終回を迎えたおかえりモネだが、市では制作したのぼりやポスター、独自ロゴマーク、遠山の里と長沼フートピア公園で開催しているおかえりモネ展、北上川が見渡せる寺池園などを活用し、訪れた観光客をはじめ市内外に広く登米の魅力を発信し続ける。伊豆沼を題材に国際フォトコンペティション受賞、作品名紅葉する夜明け、山形県山形市、写真家古関和成さん。私が今年受賞した野生生物写真コンテスト、ワイルドライフフォトグラファーオブザイヤーは、自然写真のコンテストでは世界最高峰と称されるフォトコンテストの一つです。山形市で写真館を営みながら、休日は東北地方を中心に自然をメインにした写真を撮影しに歩いています。伊豆沼に初めて訪れたのは6年前の11月。伊豆沼を写真で見て綺麗な場所だなと思い足を運んでみました。現地に着くと、マガンの鳴き声や羽ばたく音など生命が満ちている雰囲気を強く感じました。伊豆沼内沼のマガンは、残したい日本の音風景100選にも選ばれている素晴らしい自然の音が聞ける場所だと後で知りました。また伊豆沼は民家が近くにあり、人と共存していることで成り立っている自然といった印象を受けました。ゴミが落ちていないところも地元の人たちによって大切に守られているのだなと感じました。その後、仕事の合間を見つけて10回以上通い、今回の作品を撮影することができました。作品では朝日の美しさに加え、マガンの動きと数の多さから、私が初めに感じた生命の強さを表現することができたと思います。多くのマガンが美しい色合いの空に飛んでいく姿は、今でも脳裏に残るほど壮大で心奪われる光景でした。今回伊豆沼で撮影した作品は、私の人生の中で最も大きな受賞となりました。私にとって伊豆沼は、これまでもこれからも特別な場所、今後も通い続けながら私自身の活動に生かしていきたいと思います。米川の水かぶりを撮影した作品で全国大会最高賞、仙台南高放送部鈴木加奈さん、菅原千奈さん。仙台南高校放送部では、毎年全国総合文化祭の放送部門での入賞を目指して、地域のイベントや伝統などから出品する作品の題材を決めています。ジュニアリーダーの活動や丸森町の養蚕業など、部員が各々の案を持ち寄った時に、東和町米川の五日町地区出身の父を持つ部員が米川の水かぶりを提案しました。3年前に ユネスコ無形文化遺産に登録されたとはいえ、私たちの周りには水かぶりのことを知らない人が多くいました。800年以上前から続くこの伝統的な行事を高校生の視点から多くの人に伝えたいと思ったので、今回の作品の題材に選びました。ある程度作品のイメージを決めてから、実際に2月に開かれた行事に足を運び、保存会の菅原純一会長へインタビューをしました。私たちは保存会の皆さんがユネスコ登録に向けて様々な工夫をしてきたのだと推測し、それを中心に制作しようと考えていたのですが、菅原会長から返ってきた言葉は、いつも通りやってきただけの一言。そこで行事に関わっている様々な人へのインタビューをメインに、取材を通して感じた地域の団結を伝えたいと思い、構成を変更しました。お話を聞くために地域の皆さんへ声をかけさせてもらったのですが、準備で忙しい中、誰もが心よく答えてくれました。この地域の温かさや団結力が伝統文化を支えていると感じ、それが映像から伝わるような構成にした結果、全国総合文化祭で優秀賞を受賞することができました。取材中も楽しく、私たちにとって大好きな作品と場所になりました。
食、仙台牛の産地として最も高い割合を占める登米市、面積の約 35% が農地として利用されている。市内で育った農畜産物は全国に出荷され、登米市産の食材を気に入り使ってくれている飲食店がある。またふるさと納税の返礼品に魅力を感じ、市内の食材を選んでくれる人が多くいる。登米市の食を選んでくれている市外の人たちに話を聞いた。東京都赤坂エクセルホテル東急小川勝也料理長に聞きました。登米で食べた朝ごはんの美味しさが忘れられません。東京の永田町にある当ホテルのレストランでは、登米市で最も多く生産されている仙台黒毛和牛を使った料理を提供しています。宮城県は地形をはじめ様々な理由から、肉、野菜、魚のどの食材も美味しいものが揃っているところが素晴らしいです。特に仙台黒毛和牛は噛むことでしっかりと肉の味と香りを楽しむことができます。よくお肉を食べた時に口の中でとろけるといった表現を聞きますが、噛むことで味わえる食材こそが本当に美味しいお肉だと思います。仙台黒毛和牛に関わらず、宮城の食材は料理人にとって宝物です。以前登米市へ訪れた時に、あるご家庭で食べさせてもらった朝ごはんの美味しさは忘れられません。良い食材は全国にありますが、美味しさで人を喜ばせたいという気持ちを一番強く持っているのは宮城の人だと思っています。生産者と料理人、そして消費者へと美味しい食材は人と人を幸せでつないでくれます。登米から感じた幸せを届けたいという思いで、これからもお客さんをもてなし笑顔にしていきたいと思います。ホテル内レストランで提供されている仙台黒毛和牛のお丼が写真で紹介されています。東京都方針会岩崎香織理事長に聞きました。食材が豊富でメニューを考えるのが楽しみです。さまざまな障害福祉サービスを展開している社会福祉法人方針会で、障害者の働く場として運営しているカフェふれあいでは、年に2回ほど登米の食材を使った料理を提供する登米市フェアを開催しています。宮城の食材が美味しいことは知っていたので、初めは宮城フェアとして開催していたのですが、その中でも特に美味しい食材は登米市産のものが多いことに気づき、登米市フェアの開催に至りました。お客さんからよく好評いただくのは ご飯の美味しさです。登米市に住んでいる皆さんは普段当たり前に食べているかもしれませんが、普段は別のお米を食べている人にとっては、登米市産のお米を炊いたご飯は格別の香りと美味しさです。また道の駅米山ふるさとセンターワイワイから仕入れている汽水純米豚もとても人気の食材です。脂身の部分までしっかりとお肉の味がして美味しいといった声がお客さんからも聞かれました。食材の種類が豊富なところも登米市の魅力で、メニューを考えるのが毎回楽しみです。欲しい食材を問い合わせると探してきてくれる人の温かさにも毎回助けられています。これからも登米の食材を使ったメニューを考え、お客さんの笑顔につなげていきたいと思います。カフェふれあい登米市フェアのメニューが写真で紹介されています。富山県勝田栄三さんに聞きました。粘り気と甘みのあるお米の美味しさがお気に入り。私はふるさと納税をした返礼品でいつも登米市のお米をいただいています。まだ米山村だった時に、私の祖父がそこで高地整理の仕事をしており、その縁から寄付をさせていただいています。私が住んでいる富山とは地形が違うからか、登米のお米は粘り気と甘みがありますね。一番気に入っているのは能登大地の炊きたてという商品。時間を置いても炊きたての味が楽しめるので美味しくいただいています。混ぜご飯にしても、そのまま炊いても、どちらでも美味しく食べられるところもいいですね。家内と二人で気に入っているので、これからも登米のお米を使わせていただきたいと思います。ふるさと納税の返礼品として、肉、野菜、大豆の加工品、日本酒などが6枚の写真で紹介されています。市では返礼品協力事業者を募集しています。登米市にふるさと納税をした人の返礼品として地場産品やサービスが提供でき、市内に事業所などがある企業、団体、個人事業者を募集しています。本市の魅力を伝える返礼品として商品を提供することで、全国の人の目に触れ、販路拡大につながることが期待されます。気軽に相談ください。問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課、ふるさと定住係、0220-23-7331。
起こす。進学や就職で一度は住み慣れた場所を離れた後、登米市で働くことを選択した人たち、市の支援事業を利用しながら企業や事業を拡大して市の経済を支えている。その他、東北の拠点として市内の工業団地に事業所を構え、市の雇用を支える企業がある。市内で事業を起こした人たちの声を聞いた。障害者が働ける場所、南方町ワンズ、渡辺新代表取締役。ワンズで運営しているしいたけランドは、私の父が地元に障害者が働ける場所を提供するため開業した事業所です。障害者でも作業しやすい仕事としてしいたけの栽培を選んだのだと思います。当時私は長野でメディア関係の仕事をしていたのですが、いつかは地元に戻って何かの形で貢献したいといった思いがありました。10年前に生まれ育った登米市に戻り、今は父の後を継いでいます。椎茸栽培は暗い場所で作業するため、作業員の中には精神的に疲れてしまう人がいます。それを解消できないかと、明るい場所で作業ができる長ネギの栽培を始めました。市の商品開発・商品力向上支援事業を活用して作った販売用の袋のおかげで売り上げが大きく伸びました。 これからも生まれ育った場所で人とのつながりを大切にしながら仕事をしていきたいです。地域の医療に貢献したい。波佐間町つむぐ薬局、熊坂武弘さん。高齢化の進む登米市で独居老人やそれに近い環境にある人に在宅医療で貢献できる薬局を作りたいと思い、つむぐ薬局を開設しました。一人一人との時間を大切にするため、あえて病院から離れた場所で営業しています。一度は地元を離れて働きましたが、登米市の医療に貢献したいという思いがあったので、それを形にしたのが今の仕事です。登米市は医療関係の仕事をしている人が全国の平均よりも少ない状況ですので、次世代の薬剤師を育成する教育プロジェクトを始めるため、創業支援事業を活用してベアーズゲートを開設しました。自分一人では成し遂げられなかったと思いますが、トメは頑張っていれば必ず誰かが手を貸してくれる温かい人柄が魅力の町、地元の医療に貢献しながら誰もがずっと住んでいたいと思う場所にしたいと思います。慣れ親しんだ人たちとともに、中田町、半場、小鹿、鹿の通るオーナー、もともと登米市内で割烹料理店を営んでいた両親を見て料理人を目指すようになりました。仙台の飲食店に勤めていたのですが、知り合いの多い地元で慣れ親しんだ人たちと働きたいと思い、昨年の10月に開業を考え始めました。コロナ禍ではあったものの、知り合いからの後押しもあり開業を決意。準備は大変でしたが、何度も市役所で書類の作成方法や活用できる支援事業について相談させてもらいました。空き店舗活用支援事業を活用し、店舗の改修にかかった費用に充てることができたので、開業へのさらなる後押しになりました。さまざまな支援や声援があって、今年4月に開業できたので、この町にそれを還元できるように、日本酒や焼き魚などが楽しめる親しみやすい飲食店をコンセプトに、地元食材の味を届けていきたいと思います。従業員の生活考え、満場一致で選んだ場所、日家機械製作所、東北事業所、藤永泰蔵所長。日家機械製作所は自動車や環境など幅広い分野に向けた製品や設備などの開発、製造、販売をしている会社です。兵庫県に本社があり、自動車分野のお客様が多い中部地方を中心に展開していましたが、2019年に東北地方への事業拡大のため、宮城、岩手、秋田を候補地に新事業所の建築地を探していました。登米市に東北事業所の建築を決めた理由は、過ごしやすい気候で東北全体に対しての交通の便が良いからという理由もありますが、一番の決め手は従業員の生活環境が最も良さそうだと感じたためです。飲食店やスーパーなどがまとまった場所にあり、交通渋滞も少ない、いくつかの候補地を視察した後、役員らが満場一致で登米市の長沼第二工業団地を選びました。現在は私のように本社から来ている10人と地元で採用した13人で事業所を運営しています。今後従業員の規模を50人程度まで拡大し、地域に根付いた企業にしていきたいと思っています。ビジネスチャンス支援事業、産業支援、市内に住所がある個人または市内に主たる事業所がある法人団体が対象です。農林業者、商工業者の商品開発、販路開拓、加工施設、機械整備、店舗改修などの新たな事業展開に要する経費を支援します。 支援事業により20万から130万円を上限とします。空き店舗活用支援、市内の空き店舗を賃借し出店する個人・法人を対象に、改装・設備・設計経費にかかる費用や店舗賃借料の一部を補助します。市内ですでに出店している人が新たに空き店舗を利用して2店舗目を出店する場合も対象になります。創業支援、市内で起業・創業する人を対象にビジネスプラン・事業計画を募集し、対象事業を予算の範囲内で年間1件程度選出して支援します。選出された起業家に対し、店舗の家賃や改修費用、従業員への人件費など創業時に必要となる資金に対して最大200万円を補助します。問い合わせ、産業経済部地域ビジネス支援課、地域ビジネス支援係、0220-34-2706。
E、 市で実施している移住体験ツアーや空き家情報バンクをはじめとした移住・定住支援事業、各支援事業を利用して登米市を知り体験した上で、全国各地の中から登米を定住地に選んだ人たちがいる。市外から登米へ移住した人たちのインタビューを紹介する。東和町米川大場敦史さんとご家族、自宅にいながら四季を楽しめる場所。波佐間町出身の私ですが、高校卒業後主にシステムエンジニアとして会社に勤めながら約40年間仙台に住んでいました。仙台は家の近くで欲しいものが揃えられるので便利でしたが、いつかは田舎暮らしをしたいという夢がありました。日曜大工が趣味だったので、自分でリフォームできる物件を探していた時に、空き家情報バンクに登録されていた米川の空き家に出会いました。推定で築120年の古民家なのですが、太くて黒い立派な梁の雰囲気がとてもよく、また山に囲まれ近くに川が流れている環境が理想として思い描いていた風景にぴったりでした。購入後1年以上かけてリフォームをし、今年の夏から住み始めました。もともとこの家に住んでいた人が近所に住んでおり、その他の地元の皆さんも優しく工作や地域のことなどを教えてくれるので助かっています。仙台に住んでいた時は自然は見に行くものという感覚でしたが、この地域なら家にいながら紅葉をはじめとした四季の移り変わりが感じられます。敷地面積も広いので、庭の畑で白菜や大根などを作ったり、犬や鶏を飼ったりと理想としていた暮らしを送ることができています。自らリフォームした自宅で商談する大場さんご夫妻の写真が添えられています。中田町長崎、林和典さんとご家族、星がきれいに見えて夏は心地よい暑さの地域。私たちは今まで東京で暮らしていたのですが、5年ほど前から妻の実家がある登米市への移住を検討していました。そんな時に有楽町で複数の自治体が集まって開催された移住イベントがあり、妻が参加しました。その後私自身も何度か移住イベントへ参加し、実際に移住した人たちとオンラインで交流を重ねながら登米市について学ばせてもらいました。家族で参加した移住体験ツアーでは、農家さんのお宅でトマトの収穫や薪割りをしたり、長沼でカヌーに乗ったりと自然との触れ合いを体験させてもらい、子どもたちと一緒に楽しみながら登米市の雰囲気に触れさせてもらいました。また登米市で暮らすための準備をするために利用させてもらった移住お試し住宅では、 宿泊や交通などで支援をいただき大変助かりました。実際に登米市に移住した最初の頃は東京に比べ交通などで少し不便は感じましたが、ほとんどの場所で駐車場代がかからないので車での移動がしやすいなと感じています。登米市は自然が豊かで、特に星がとても綺麗に見えることに驚きました。寒さにはまだ慣れず、冬は大変ですが、夏の暑さは心地よく過ごしやすい気候だと感じています。移住体験ツアーで薪割りをする林さんのご家族の写真が添えられています。地域おこし協力隊丹菊達也隊員、人と人との距離感が程よく居心地がいいです。昨年から登米市の地域おこし協力隊として移住定住情報の発信やお試し住宅、空き家情報バンクなどの移住支援を担当しています。私は東京都の目黒区で生まれ、大学を卒業するまで東京で暮らしていました。大学生の時に東日本大震災の支援ボランティアで宮城を訪れた際、地元の人の温かさに触れ、支援しに行った私の方が笑顔やエネルギーをもらいました。これがきっかけで宮城で暮らしたいと思い、地域おこし協力隊に応募しました。今は移住を考えている人に向けてオンラインなどで登米市を紹介しているのですが、必ず紹介することは人と人との距離感がちょうど良いということです。移住を検討して相談に来る人たちは都会に住んでいて田舎暮らしに憧れがある人が多いのですが、田舎は近所付き合いが大変そうだというイメージを持たれる人がいます。しかし登米市はすごく田舎というわけでもないので、近所の人たちと程よい距離感を保ちながら自分の時間を楽しめます。そんな中でも時間の流れがゆっくりで心にゆとりができるとても良い場所だと思っています。市外から来た私にしか伝えられないこともあると思うので、この街の良さを多くの人たちに伝えていきたいです。オンラインで登米の魅力を PR する丹菊隊員の職場での様子が写真で紹介されています。東和町米川、福井隆也さん。優しく受け入れてもらい、人の温かさを感じています。北海道出身の私は林業を勉強するために岩手の大学に進学しました。大学生の時に知り合った登米市出身の友人と一緒に宮城の農産物を東京で代理販売する作業を手伝うようになり、その活動の中でここに訪れるようになったことが登米市との出会いでした。大学卒業後、東京で森林管理などの仕事をしておりましたが、自然に囲まれた環境で仕事がしたいと思い、大学の友人が農業を営んでいる登米市に移住することを決めました。今はその友人が立ち上げた木漏れ日農園で野菜やキノコ、鶏卵、蜂蜜などを栽培しています。住み始める前に移住お試し住宅でここでの暮らしを体験できましたし、空き家情報バンクを通して住宅を探すサポートもしてもらえたので、移住への不安はほとんどありませんでした。移住し農業を始めた後も地域の皆さんが優しく声をかけてくれて、人の温かさを感じています。米川地区は山に囲まれた地域なので、季節によって日々変わる景色も楽しんでいます。会社はまだ法人化したばかりでこれからなので、まずは経営を安定させ、いずれは今まで学んできた知識を生かせる林業の仕事もしていきたいと考えています。栽培したキノコを収穫する福井さん、その様子が写真で紹介されています。移住定住支援事業空き家情報バンク。空き家情報バンクは市内の空き家を有効活用するため、空き家を譲りたい人と家を取得したい人をマッチングし有効活用する制度です。 市公式ホームページから最新の状況を確認できます。移住体験ツアー。市では若者や子育て世代が住みたくなる街づくりを目指して、首都圏などからの移住を促進する取り組みを進めています。その一環として、移住を検討している人たちに登米市の魅力を体感してもらうため、農業や林業、住居、仕事などをテーマにした移住体験ツアーを開催しています。今年度はオンライン開催です。住まいサポート補助金。登米市外の人が市内に移住定住するために、住宅を新築または購入した人に補助金を交付しています。中古住宅も含まれます。移住お試し住宅。市では移住を検討している人に登米市での暮らしを体感してもらうため、短期間滞在できる移住お試し住宅を用意しています。滞在中、要望に応じて市の観光施設などを案内しています。問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課ふるさと定住係、0220-23-7331。
選ぶ、移す、食べる、起こす、移る、さまざまな分野の中でさまざまな理由から登米を選んだ人たち、その人たちの言葉から改めて市の魅力を考える。皆さんから寄せられた言葉を紹介します。東和町福井さん。地域の方々が応援してくれる。カフェふれあい、いつもおいしいお米をありがとうございます。写真家小関さん。命が輝いている。半ば小鹿鹿野さん。義理人情に熱い人が多い。ワンズ渡辺さん。人と人とのつながり。紡ぐ薬局熊坂さん。応援してくれる仲間がいる。仙台南港放送部。地域の団結力がある。中田町林さん。星がとっても綺麗。日家機械製作所藤永さん。生活圏がまとまっていて生活しやすい。赤坂エクセル東京小川さん。人を喜ばせたいという気持ちを一番強く持っている地域。地域おこし隊丹菊さん。ゆるーく流れる時間、そして熱い思いを持った町。東和町大場さん。四季の移り変わりがはっきりと感じられます。登米という選択。今の時代、インターネットでは数えきれないほど多くの情報が日々更新され、私たちの生活にとって欠かせない情報源となっている。その膨大な情報の山から、偶然登米市のホームページにたどり着く機会は少ない。一方で、SNS などで容易に情報を発信できる今の時代、個人の発信は影響力が大きい。バズるという言葉が各メディアで取り上げられているように、ひとたび注目された情報は何千人何万人といった人々へ瞬時に広がる。インタビュー中、ふと取材協力者がこぼした、市民みんなが登米市の良いところを一つずつでも言えることが一番の PR だよね、という言葉。この町で生まれ育ち、登米市と他の地域を比較する機会が少ないと、なかなか地元の良いところは気づきにくい。しかし、この場所に長く住む人たちこそが、より多くの魅力を知っているはずである。そうした人たちが、ないものではなく、あるものに目を向け、自分たちが暮らす町の良いところを言葉にする。それを登米市に関わる人たちが一丸となって、人とのつながりの中でこの町にある魅力を多くの人に届けていきたい。登米がより多くの人にとって良い選択肢になるように。 特集を終わります。
今月のホットライン、被災から防災を学ぶ防災学習発表会は10月13日、千坂香織校長生徒84人の津山中学校で開かれ、同校生徒が地域住民と関係者約30人の前で学習の成果を披露しました。同授業は津山町域で発生した洪水被害に対する防災授業として、地域住民と生徒が連携して取り組んだもの。生徒たちは5月から学習を進め、地域住民へのフィールドワークなどを通して調べた浸水被害状況や被災時の住民たちの行動などを発表しました。発表を終えた阿部太一さんは、想像以上に浸水被害が多くて驚きました。この経験を風化させず、みんなで共有していくことが大事だと感じましたと話しました。美しい自然に囲まれ、登米市パークゴルフ協会主催第1回登米市長杯アジサイカップパークゴルフ大会個人戦は10月19日高森パークゴルフ場で開かれ、約190人のプレイヤーが参加しました。大会はパークゴルフを通じて交流を深め、健康増進につなげることを目的に実施。コースを回るメンバーは、住んでいる地域が異なる3、4人でパーティーを編成。4班46パーティーに分かれ、36ホールストロークプレーで個人成績を競いました。地域課題解決へ提案。登米市と宮城学院女子大学の意見交換会は10月18日長沼ボート場クラブハウスと森舞台で開かれ、同大学生19人と市職員が参加しました。意見交換会は登米市のまちづくり SDGs 女性が働きやすい市役所をテーマに開催。学生たちは他自治体の取り組みを例に、地域課題への解決策や SDGs を生かしたまちづくりを提案しました。3年の夏井美希さんは、登米市についていろいろと調べ、住みやすく可能性のある街だと感じました。実際に来てみないとわからないことが多くあったので、今後も現場に訪れることを大切にしていきますと話しました。ハットンも審査委員。第1回ハットレシピコンテスト、丸二食品主催、二階堂玲子代表が10月20日麺屋文座登米本店で開かれました。二階堂会長は、おかえりモネの効果をビッグチャンスと捉え、練り物粉物文化発信に努めていきたいと企画しましたと挨拶。応募があった約530点のレシピから書類選考で6点のレシピを厳選。熊谷市長や登米市観光物産キャラクターのハットンほか、食に精通する8人の審査員が、未来に広がるハットの食文化発展を感じながら厳選に審査し、ハットでサクサクアップルパイが初代グランプリに決まりました。育んできた文化の日、劇団結成20周年記念公演、劇団ドリームキッズ第19回ミュージカル公演、マイメロディー大空高く飛んでいけは10月17日登米市国際劇場で開かれ、午前午後の部を合わせて421人が来場しました。公演は新型コロナウイルス感染症対策にかかる緊急事態宣言に伴う会場の休館や感染拡大防止の観点から中止もやむを得ない状況でした。ですが、今年は劇団結成20周年の節目の年、団員は自分たちの公演を通して 地域に明るさを取り戻してほしいと、コロナ禍という厳しい環境の中、懸命に練習を続けました。劇団関係者も公演を実現させ、今まで支えてくれた地域に団員たちの元気を伝えたいという強い思いから、開催に向けて話し合いを重ね、延期されていた公演の幕開けにこぎつけました。公演を鑑賞した東和町の須藤亮太くん11歳、さやさん10歳は、驚いた時や怒っている時など、感情が変化する場面の表現力がすごいと思いました。心のこもった迫真の演技が伝わってきました、と話しました。主役を演じた3人は、主人公は感情の表現や物事の考え方、抱える悩みもそれぞれ違いますが、私たち自身と重なる部分を感じながら演じました。公演を見た人へ、何か新しいことにチャレンジする力を届けられていたら嬉しい、と口を揃えました。3枚の写真が掲載されています。学校生活に悩みを抱える3人が、今夜、青い鳥音楽団の演奏会が開かれると書かれた招待状に導かれ、旧校舎で鉢合わせた。誰かのいたずらだろうかと危ぶんだ時、美しいメロディーが聞こえてきた。楽器たちと3人の時間を超えた青い鳥を探す旅が幕を開ける。
今月のお知らせ。令和2年度決算報告。市は財政状況を随時皆さんにお知らせしています。皆さんが納めた税金がこの1年間で町づくりにどう使われたのか、一般会計を中心に概要をお知らせします。令和2年度一般会計歳出決算額は536億3651万円となりました。主な事業として、新型コロナウイルス感染症拡大防止関連の特別定額給付金給付事業をはじめとした経営維持臨時交付金、経営安定支援金などの地域経済対策や、豊里・石越認定こども園の整備、屋外への防災情報伝達手段として屋外覚醒装置の整備を実施しました。さらに小中学校の教育用コンピューター更新事業などについても取り組んだほか、令和元年東日本台風で被災した各施設等の復旧事業を実施しました。令和2年度一般会計歳入決算額は546億7451万円で、その内訳は地方交付税が165億3045万円、歳入全体の 30.2%、 国庫支出金が145億8930万円 26.7%、 市税が77億5441万円 14.2%などとなっています。このうち市税など自主財源の合計は132億7908万円で、歳入全体の 24.3%、 残りの 75.7% が地方交付税や国庫支出金などの依存財源といわれるものです。この依存財源の割合が高いことから、国や県などの影響を受けやすい財政基盤となっています。財政の健全化判断比率は、自治体の財政破綻を未然に防ぐために制定された地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算出されるものです。令和2年度の各指標はすべて基準値を下回っていますが、将来負担比率については県内市比較でも最も高い比率となっており、病院事業会計においては資金不足比率が 9.4% となっています。令和2年度の歳出決算額を市民1人当たりで見ると、69万7375円、令和3年3月末人口、住民基本台帳人口7万6912人です。総務費 行政の運営、庁舎や財産の維持管理などに使われる経費68,709円、民生費、赤ちゃんからお年寄りまで幅広い福祉の充実などに使われる経費286,848円、衛生費、保健衛生、健康づくり、ごみ対策などに使われる経費64,398円、農林水産業費、農業や畜産などの振興と育成のために使われる経費46,694円、土木費、道路や公園などの整備に使われる経費51,426円、消防費、火災や自然災害などの防災活動のために使われる経費27,118円、教育費、学校などの整備や教育振興に使われる経費55,420円、交際費、借り入れた資産の元利償還費などに使われる経費62,849円、その他、会議費、労働費、商工費、災害復旧費など 39,913円となっております。問い合わせ、総務部財政経営課、0220-22-2159。令和2年度、市職員の給与などのあらまし。市職員の給与などの状況は、市議会での予算や給与条例の審議などを通じて明らかにされています。今月号は、職員給与の実態などについて、広く市民皆さんにご理解いただくため、そのあらましを紹介します。職員数及び職員の任免に関する状況。職員数、4月1日現在、令和3年、市長部局561人、議会事務局7人、監査委員事務局4人、教育委員会109人、農業委員会事務局12人、消防154人、病院461人、上下水道43人、合計1351人。令和2年の合計人数は1361人、前年度から10人減っています。役職別職員数、令和3年4月1日現在、部長級11人、次長級43人、課長級130人、課長補佐級240人、係長級419人、一般職463人、労務職45人、合計1351人。職員の退職採用の状況。令和2年度、退職者数、一般行政職46人、労務職3人、消防職2人、医療職30人、企業職0、合計81人。採用者数、一般行政職38人、労務職0、消防職5人、医療職23人、企業職0、合計66人。職員の給与の状況。人件費の状況。普通会計決算、人件費は合計78億3895万円で、全体の 14.7% です。職員の平均給与月額、平均年齢の状況。令和3年4月1日現在、給与月額とは、給料月額に諸手当の額を対したものです。平均給与月額、平均年齢の順にお知らせいたします。一般行政職、354,991円、41.3歳。労務職、企業職員を除く、336,644円、53.6歳。消防職、311,366円、34歳。企業職、看護師、準看護師、371,557円、43.9歳。企業職、上下水道、364,940円、43.8歳。特別職等の報酬などの状況。令和3年4月1日現在、市長637,700円、副市長587,200円、 病院事業管理者526,500円、医師の場合は851,000円、教育長543,600円。ただし令和3年4月29日以降の給料月額は次のようになります。市長91万1000円、副市長73万4000円、病院事業管理者58万5000円、教育長60万4000円となります。期末手当、令和2年度支給割合、市長、副市長、病院事業管理者、教育長、6月期 1.7 ヶ月分、12月期 1.65 ヶ月分、合計 3.35 ヶ月分となっています。議員報酬、議長49万1000円、副議長42万5000円、議員39万8000円、期末手当、令和2年度支給割合、議長、副議長、議員、6月期 1.7 ヶ月分、12月期 1.65 ヶ月分、合計 3.35 ヶ月分となっております。職員手当の種類をお知らせいたします。令和3年4月1日現在、期末手当、勤勉手当、退職手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、その他の手当として、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当などがあります。職員の勤務時間、令和3年4月1日現在、1週間の勤務時間、38時間45分、開始時刻8時半、終了時刻17時15分、休憩時間12時から13時となっております。問い合わせ、総務部人事課0220-22-2145。契約を結ぶ参考に、農地の賃借料情報、過去1年間、令和2年8月から令和3年7月の農地の賃借料情報をお知らせします。農地の賃貸借契約を結ぶ場合は、情報を参考に貸し手と借り手の双方で協議してください。賃借料情報には、田、水道、畑があります。田、水道は基盤整備地域と未整備地域とに分かれておりますので、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、農業委員会事務局、農地管理係、0220-34-2317。市職員募集、令和4年度採用の保健師を募集します。試験区分、職種、採用予定人員など、大学卒業程度、上級、保健師、2名程度、昭和61年4月2日以降に生まれ、保健師の資格を持つ人、または令和4年4月30日までに取得見込みも含みます。採用予定人員は変更することがあります。採用は令和4年4月1日の予定です。受付期間、12月1日水曜から14日火曜午前8時半から午後5時15分。郵送の場合は受付期間中の消印のものに限ります。試験日は1次試験令和4年1月23日、2次試験令和4年2月予定です。会場、募集要項申し込み書の配布など詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、総務部人事課人事研修係0220-22-2145。